ご理解第70節。人間は万物の霊長であるから、万物を見て道理に合う信心をせねばならぬ。金剛石でも磨かねば玉の光は出ません。万物の霊長といっても、霊長としての値打ちを発揮するには、天地の道理を見極め、道理に従い、改め磨きしての生活にならねばなりません。教祖金剛大臣様は、天地の親神様直伝の深淵にして広大な教えを持って、誰にも分かるように説き示されました。金剛石、ダイヤモンドですね。磨かなければ、原石だけではあまり値打ちがないと。磨いて、まあ、カットですかね。それ磨くのとカットの具合によって、値打ちが違ってくる、光具合が違ってくるというわけでしょうかね。私どもも、それこそ心の玉、魂というのでしょうか。磨けば光る、その玉を持っていると。しかし、それが正しく磨かれなければ、光とも、いわゆる光を発することもないということなのでしょうかね。光とは、やはり世を照らす光であり、人を助けることができるような光とも言えるのでしょうね。私どもの心次第で、それこそ心一つで全てを作ると師匠大坪宗一郎氏が教えてくださいますように、私どもの心一つで自分自身を助けることもできる。天は自ら助くる者を助くと言われますけれども、何か小学校の時の国語の教科書で習ったような気がしますが、その当時は意味がよく分かりませんでしたが、天は自ら助くる者を助く、どういうことだろうかと思いましたが、天、いわば神様が助けてくださる、自ら助くる者、どういうことだろうかと。まあ、これは師匠が教えてくださる、その心一つで全てを作るということに何か相通ずるような感じがいたします。自らの心で自らを助けていけということでしょうかね。その自らの心で自らを助けていく、そういう中に自らが助かるばかりではない、人様をも助けることができるほどしの、まあ、心の力というのでしょうか、そういうものが育ってくる。元来人間にはそういうものが宿ってはいるのだけれども、そのままに放っておいたのでは、そういう心が自らを助け、または人様をも助けるような心は育ってこない。ですから、そこに育てるという、まあ、磨くというのでしょうかね。育てるというのか。まあ、表現はいろいろありましょうけれども、育てる作業がいるわけですね。精進とも言えるのでしょうか。では、どうやって自らの心を磨いていくのか、育てていくのか、どういう心を育てたらよいのか。これは、それこそ、教えていただかなければわからないことだと思いますね。その学校で、小学校で国語、算数、理科、社会ですか、それに体育とか音楽とか家庭科とかありましたけれども、そういうものでは教えてもらえない。まあ、もう一つ心の教育とでも言うのでしょうかね。まあ、道徳というのがありますけれども、道徳とはまた違う心の教育というものがいるということですね。 そしてまた私どもはその心の教育のため、心を育てるため、その心の学校としてこの世に生を受けているということでありますね。ではどういう心を育てたらよいのかということを教えてくださる。それがまあある意味信心というものの、宗教とでも言うのでしょうかね、信心というものの役割の一つでもあろうかと思いますね。で、師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる哀楽理念、哀楽理念は人の助かりをのための理念だと。ただ助かるというだけではなく、真実の助かりをいただくための理念、その哀楽理念に説くところ、まず第一に私どもが目指すべき心、身につけなければならない心というものは、徳の心ということになりますね。師匠が教えてくださる、その大坪宗一郎氏が教えてくださる様々な教えの中で、やはり一番重要というのでしょうか、どうでも人が助かっていくということにおいて、どうでも身につけなければならない心、それは泥の心だと。泥とは大地ですね。大地の心、天地日月の心の地の心になりましょうね。その大地の心、泥の心だと。まあこれは、人間は泥より入れて泥に帰る、だからその道中とても泥の心でと、これは確か神様が師匠にお示しくださった御教えだと思いましたが、神様からいただいておられたように思いますね。人間は泥より入れて泥に帰る、だからその道中とても泥の心でと。泥の心とは一切を受けて受けて受け抜く心ですね。そして受けて受けて受け抜き、なおかつその例えば糞尿であったり、そういうこんなものは嫌だ、こんな臭いものは嫌だといったようなものでも受けて、それを自らの心の肥やしとしていくというその泥の心です。まあしかしこの泥の心というのは、いわゆる人間界におけるというのでしょうか、常識的な心からすると少しかけ離れている、まあいわばある意味バカにならなければバカとアホで道を開けとも教えてくださいますが、そのバカというようなアホというような気にならなければとてもいただける心ではないようにも思いますね。昨日もテレビのドラマかなんかで会っておりましたけれども、いわゆる親が殺された、それをまあ復讐しようというような心が人間にはありますね。昔はそれこそ武家お侍さんの時代ですが、その敵討ちというのがありましたね。敵討ちなどはまあ赦免状というのか、そのお殿様から許されたらそれができると、いわゆるまあ仇討ちというのですかね、敵討ち、仇討ち、それはある意味公に、まあ、認められていたというのか、認められるところがあったわけですね。講談などでもありますね。その仇討ちの加勢をしたりするといったようなのがありますが、まあ中には返り討ちにあってしまうというようなお話もありますけれども、まあとにかく一生をかけてその敵を探し出して、仇討ちをしようというわけですね。 それが美談のようにして語られることもありますけれども、この敵討ちといったり仇討ちといったり、またはその復讐といったり、そういう何と言いましょうかね、そういう心は泥の心にもとるというのでしょうか、泥の心にはではありませんね。またテレビドラマの中でも倍返しだとかいうのがありましたね。そしてそれがいかにもスカッとするというのでしょうか、悪人悪に意地悪をされるというのか、その悪い人たちが何か仕打ちをした、それに対して倍返しをする、そして心がスカッとするというような、その何と言いましょうかね、私どもの中には仕返しをする、やられたらやり返す、叩かれたら叩き返すという、そのやられたら仕返しをするというようなところに何か、まあ、魅力というのでしょうか、何かスカッとするようなものを感じたりするようなところがなきにしもあらずですけれども、そういう心はまず外していかなければ人間の真実の幸せということにはつながらないですね。それこそまあ発端は誰かが誰かを殺めるというのが発端で悪いのでしょうけれども、それに対して仇討ちをする、そしたらまたその子供が仇討ちをする、まあ仇討ちの連鎖とでも言うのでしょうかね、止まりませんね。どっかで止まらなければならない、止めなければ、それこそ代々仇討ちを仕返しをし続けるということになるのでしょうか。そんなことが果たして人間の幸せにつながるだろうかと思うと、決してつながることはありませんね。その頭では分かっていることだけれども、感情が許さないというようなことがありますね。なるほど、こんな敵討ちを続けて、それこそまた敵討ちとしてまた狙われるといったような、そういうことの連鎖ではとても人類が幸せになれるとは思えない。やられたからやり返すというようなことを続けていたのでは、戦いが終わるはずもありませんからね。戦いがまた戦いを生んで、そしてまた戦いが起こる、どこかでその連鎖を断ち切らなければならない、ところがなかなか断ち切ることができない。感情というもの、情というものでしょうかね、その辺のところをやはり師匠は泥の心という心でスパッとまあ切ることを教えてくださったように思いますね。泥の心がないから矢身の上に降りかかってきた、その矢ば殺められたら、親が殺められたら殺められた、そのことを受け入れるという心がないから、それに仕返しをしようというような心が起こってくる。またそこにまあ許すという心がありますね。何か人から悪いことをされた、その悪いことをした人を許すという心、このまあ許すという許すとか許されないとか、まあ上でどちらかが上であるような感じもいたしますけれども、まあその何か悪いことをされてもそれを許して仕返しをしないというような心でしょうかね。これもまあ良いようにありますけれども、そのもっと許すとか許さないとかいう、そのもう一つ根本にある心、やはりこれは受けるという心、 そのことを許すとか許さないではなく、そのことを受けるというその泥の心が私どもの日常生活の根本になるというのでしょうか。いかに生きるべきかというのがあります。人生いかに生きるべきか、それはやはり私どもが真実の幸せを目指すからには泥の心を身につける、その泥の心を身につけることを目指しての生き方、あるいはその泥の心を実践する生き方にならなければならないということなのですね。その泥の心ではない心、それはやはり仕返しをしようという心であったり、人を責めるような心であったり、まあもちろん意地悪をしたりするような心は言語道断ということになりましょうけれども、その何と言いますかね、私どもの中にその受けて受けて受け抜くという泥の心、そしてそのことを自らの心の根肥やしとしていこうというそういう心、この泥の心を身につけるという精進、これがまず第一だということなのですね。その泥の心を身につける生き方を目指さない限り、それこそ人を責めたり仕返しをしたりというような心があったのでは、人間人類の真の幸せにはなり得ない、世界真の平和ということにもなり得ない。どこか戦争を起こし、またそれに対して反対をする、まあ反発をすると攻撃を仕返すというようなことでしょうかね。しかしこれは人間として感情的にはなかなかできることではないかもしれませんね。やっぱりやられたらやり返す、殴られたら殴り返すというようなのが人間の中にありますからね。そこをぐっと、よしここは泥の心でいこうというのは、よほどバカとアホになっていなければできないことかもしれません。そしてそこに必ず神様が良いようにしてくださる、神様が助けてくださる、泥の心を身につけることが神様の願いなのだというそういう信念と言いましょうかね。そういう貫く心がなければなかなか身につくものでもありませんね。そしてその泥の心になったなるがゆえに、神様からのご守護がいただけれるというその実体験の積み重ねもまた必要ですね。ただ道徳的な泥の心ではないということなのです。神様が願われる泥の心、神様のお心をもとにしての泥の心を身につけていこうという、そこにまあ何と言いましょうかね、一つの焦点を定めなければならないと思いますね。その泥の心を育てるということがやはり私どもの新人の焦点の一つでもあろうと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。